ありがとう。作家の本田健です。今回は世界経済が崩壊する前に本物の富裕層がこっそり買っているもの5選という話をしたいと思います。今ですね、その株が上がったり下がったりとかしていて、結構ですね問い合わせがあります。どういうものを買った方がいいですかとか、で僕はこれを買えっていうふうなことは、その、まあ、資格としてもね、そういうふうなものを言うとこうややこしいことになってしまうので、僕の口からあえてこういうものを買いなさいとかってことは一切言ってませんが、周りの人たちの話を聞いていて、今お金持ちの人たちがこっそり買ってるもの、そうやってね大々的に言うのは本物のお金持ちじゃないと思います。なのでこっそり買っていて誰にも言ってなくて見せてもいないもの、そういった話をしていきたいと思います。これはですね、その本物の富裕層シリーズということで、結構皆さんこういったことを知りたいのかなと思って想像してます。なのでこれ知りたかったと思う方は後でね、こういうの知りたかったってコメント欄に書いておいてくださいね。はい、さあ、ではですね5選いきますが、1番目、これはですねゴールド&仮想通貨。これは皆さんもご存知だと思いますけど、ゴールドっていうのはずっと値段が上がってるんですよね。仮想通貨に関してはこうやって上がったり下がったりしてますけど、基本は上がっています。でこういったものは、その今もしその例えばこうドルとか円とかユーロとかそういったものが大量に刷られたので、それに反してですね、そのまあそういった意味で価値がどんどん目減りしてるわけですが、ゴールドとか仮想通貨とかそういったものはいわゆる法定通貨に影響を受けない、そういうふうなものなので買っといた方がいいだろうというので買ってる人たちはいます。なので株がですねドーンと下がったとしても、ゴールドとか仮想通貨は一定のバリューを持ってるんじゃないかというふうに考えてのことなんですね。個人的にはゴールドも仮想通貨もその株が暴落するときには一緒に下がると思います。なぜならお衣装が発生して、そしてゴールド持ってたら仮想通貨を持ってる人はそれをですね売って、そしてそういう返済に当てたりとか、そういうことになるので一時的に下がると思いますので、ゴールドと仮想通貨を持ってたら絶対安全というのは僕は思いませんが、それでもやっぱり、選択肢の中にゴールド仮想通貨っていうのはあってもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕はどちらかというと仮想通貨よりゴールドの方が好きですけども、それはですね、まあ、仮想通貨はその安全、あるいはそのいろんなねその取引とかのログが残るから絶対大丈夫だとか言いながら結構盗まれてますよね。でも僕、その銀行の口座のお金を誰かに取られたってことは一人も会ったことがないので、どちらかというと安全性という意味でまだ仮想通貨に問題があるんじゃないかなというふうには思っています。なので個人的に買ってウォレットにしまってる人はいいかもしれませんが、どっかのね取引所に置いてるとそのままごっそり取られるってことは結構ありますよ。そしてまあ税金の問題とかもいろいろありますし、仮想通貨まだまだちょっと未知数だなという感じはあります。ただ富裕層の人たちでもういろんなものを全部持ってる人たちは仮想通貨を余分に持ってるのは全然問題ないんじゃないかなと思いますが、仮想通貨だけとかゴールドだけとかそういうふうな投資のやり方じゃないんですね。本物の富裕層の人たちってのは不動産持ってるし、株もいっぱい持ってるし、自分の自社株もあるし、現金ももちろんいっぱい持ってるし、不動産もいっぱいあるし、その上でゴールド&仮想通貨ですから、だからそのお金のない人とか投資のセンスのない人こそ、ケンさん、どれ一点買えばいいんですか？これ馬券と一緒なんですよ。その、お金持ちの人たちっていうのは全部の、例えば、1枠、2枠、3枠、4枠、5枠、6枠、全部持ってるんですよ。で、そして、どれかが当たる。なので、損はしないんですけど、お金に縁がない人たちっていうのは、さあ、1枠から8枠、神様の言う通り、4枠とかって全部かけて損してるんですよね。なので、一点買いすればいいってもんではないってことも、よかったら、分かっておいてください。投資の話じゃありませんが、そういう感覚なんですよって話ですよね。さあ2番目、複数の家不動産。これもですね、お金の、余裕がある人っていうのは、田舎に、家を買って、る人たちがいますね。例えばその僕の研修センターが八ヶ岳で、安い家だとですね、300万とか500万で100坪の家が1軒買えるんですよ。まあ、多少修理が必要だったりするのもあるかもしれませんけど、その田舎の家でその100坪もありますから、畑もできるし、緑の中で、最近はねインターネットさえあれば仕事ができるという人たちもいますよね。なので将来そういうふうな家っていうのはバリューが出てくると思います。特にこれから車が飛ぶ時代になります。そういう意味では 今まで通勤とか、そういったのが必要な時っていうのはですね、オフィスから30分あるいは1時間で行けるとこみたいなんで、こう家を探してて家賃がこれぐらいだったら払えるなみたいなことだったと思うんですけど、これからですね、毎日オフィスに行く必要がなくなる、あるいはその都心にそもそも住む必要がなくなって、そしてそのご飯とかそういったものもほぼほぼアマゾンとかそういったものでネットスーパーで買えるってことを考えると、その都心の狭い家よりもそのちょっと郊外、特にお子さんがいらっしゃったりとかしたら、一軒家にですね、たった500万で住める、そして500万で買っちゃったらもう何もローンも何もいらないわけですよ。で、もしローンで買ったとしても月に4万とか5万で買えるってことを考えると、この複数の家を持っておくっていうのは、そのお金持ちの人にね、でいざ何かあった時にその家を売ることもできるし、貸すこともできるし、そして将来値上がりするということじゃなくて、もし例えば預金封鎖みたいになったりとか、あるいは日本円の価値がボーンと5分の1ぐらいに下がったとした時に、家っていうのはその不動産っていうぐらいで動かない資産ですからね。なので家を持ってるっていうのは僕は一つありだなというふうに考えています。なのでその不動産を持っておくっていうのは、例えばね、都心のそのマンションを買うっていうよりも意外とあれなのかなというふうに思いますね。特に田舎の物件ってもうただ同然で今売ってますから、そしてその今中国の人たちとか、海外の人たちが、買ってるっていうのはまさしくそういう意味からでもありますよね。さあ3番目、高級時計そしてバッグ、これはですね、例えばロレックスとかそういう時計は結構下がったりとかしてるんですけど、意外と他の時計は値段をちゃんとキープしてたり、特にバッグなんかはエルメスとかシャネルとか、そういうバッグは値上がりしてます。で、恐ろしいことにバーキンとかケリーバッグとかっていうのはもう何倍にもなってるんですよね。で、そのこれはね、まあ一部バブルってこともあると思いますけども、その富裕層の人たちは別にその値段が上がるから買ってるわけではないんですよ。どちらかというと、楽しいから買ってるんですよね。まあこの中に、車っていうのも入れたいと思いますけど、例えばベンツのゲレンデっていうこの一番高級車、友人がですね3年前に買って、そしてそれを売ったら、利益が出たっていうんですよね。で、3年前に買った時よりも、売り値の方が高かったってことを、ちょっとマジ3年間俺毎日ずっとベンツ乗ってたんだけど、タダで乗れたってことって。例えば、その辺の小さな車を3年乗ったらえらい100万円ぐらい損しますよね。けれども、1500万の車を買ったら1600万ぐらいで売れたとしたら、なんか変な感じですよね。なのでその一部のスポーツカーとか高級車はですね、値段が今上がるという不思議な現象が、起きてます。まあ、そういう意味では、今トヨタの、ランドクルーザーとか世界中の富裕層が買ってるんですよね。僕も一緒に買おうかなと思ったんですけど、まあ別にそこまでなんか転売するつもりもないし、ちょっとでかいのでね、八ヶ岳に置いとくことはできるけど、まあいいかと思って買わなかったんですけど、今1年半ぐらいの納車なんですよね。で、今言われてるのが、納車になったらもうたちまち2倍で売れるっていうふうに言われてるんですよ。まあ僕はそんなことにあんまり興味はないけど、それでもね、なんかそういうふうなの、悟い人とか、そういった人は、とりあえず1台、まあお金がいっぱいあるからでしょうけどね、とりあえず1台車買っとこうかみたいなのは、そういう理由もあるんですよね。なので高級腕時計とかバッグもルイ・ヴィトンじゃダメです。やっぱりシャネルとか、そのエルメスとかの高級なやつじゃないとダメです。車も、普通のベンツの C クラスじゃダメですけど、一番高いやつは値段がかえって上がるという不思議な現象になってます。なので富裕層の人たちはこういったものを、買ってたりするんですね。これ投資というよりはその価値が減らないという意味でだと思いますけど、そしてまあ自分の罪悪感を減らすために、このバーキン買っちゃったけど、でもこのバーキンは値段が上がるからねとかっていうので、本当欲しいくせにみたいな感じなんですけど、まあそういう形で富裕層の人たちはこういう高級時計バッグ。ただね、普通のお金持ちとかちょっと成金っぽい人と違うのは、外には持っていかないんですよ。これがね、お金持ちの人たちとそうじゃない人たちの違い。その時計もね、こういうボックスがあって、その自動巻きにするやつなんですよ。で、それ見せてもらったら、バーッと、僕はそんなに詳しくないですけど、見るからに高そうなやつ。で、それが、こう、機械がちょっとだけ揺れて、自動巻きの、その、なんて言うんでしょう。こう、止まらないような、そういう、その箱だけで何十万もするんですよ。で、その箱の、この列だけで1億とかするわけですよ。でも、そういうのは、 自分で金庫から出してにんまに見るだけで、それをもはめることもないし見せることもない。ただただそれを所有してるというか、コレクションとしてやってるんですよね。お金ない人に限ってそういうのを持って行って、これね300万もしたんだよみたいな感じのことを多分自慢するんでしょうけど、富裕層の人たちはそんなことをしません。バッグもですね、そういう、こう、エルメスのバッグの、その、バッグの箱はもちろんそうなんですが、ペラペラのやつ、紙とか、そしてその、エルメスのバッグを買った時についてくる紙袋まで全部置いてるんですよね。で、そういう、なんでですかって言ったら、そういうふうなのが全部、今度、転売するときにいるから。だから、そういうものがないとダメです、ということになります。ちなみにね、この、消費税とかそういうふうなのでも、結局それを、そういったものを売るときにちゃんと買った領収書がないと、また税金がかかったりとかするんですね。まあそういったものは富裕層の人たちはかっちりしております。なのでその人は領収書と、そのバッグの保証書を全部その同じところに入れてるんですよね。なのでこれがですね、感覚的に富裕層の人と普通の人が全然違うところです。さあ4番目はですね、アンティーク絵画。これもですね、その今値上がりしてます。まあ、特に絵画の方は、その何倍も値上がりしてるのがよくありますね。で、アンティークコインとかアンティークのいろんなものっていうのも、まあ、希少価値があるってこともあって、まあ、これバブルもあるんでね、これ下がる可能性もありますけど、まあ、どちらかというと好きで集めてる人が多いですよね。広大な敷地のその別荘の中の2部屋は全部そういうアンティークとかが、湿度がコントロールされてるような、状態で温度も22度だったかな、19度だったか20度だかそれぐらいの、ので湿度もコントロールされているような部屋に絵画といろんなものが置いてある。まあこういう部屋を持っている富裕層の人たち多いですよね。それもセコムがかかっていて、そのあんまり太陽がね入ってこないような、そんな感じで、でも除湿が完全にされているみたいな、そういうふうな部屋に、そしてその大抵その隣っていうか部屋は、ワインが置いてあるっていう、そういうふうな感じの富裕層の人たちはおりますね。さあ、そして5番目。このこっそり買っていて普通の人がよくわからないものは、顧客リストです。この顧客リストっていうのは本業に近いことだと思うんですけども、将来自分が何か事業をやったりとか、あるいは今の本業に近いような感じのこと。これもですね、そのお金を持っていても、それが何かになるわけじゃないわけです、今。なので、新しく自分がやろうと思っているエステサロンの、そのお客さんなりそうなリストを買っていく。まあそうすると、まあ会社を買収するのと似ていて、そしてそのリストを使って、いろんなマーケティングとかっていうのは、できるわけですよ。で、そういったものは経費になりますし、で、そして現金がそういったリストに変わる。けれども、その富裕層の人たちにとっては、この顧客リスト、見込み客リストっていうのは、その資産として考えてるんですよね。なので、その税務署的な評価としては、評価額がつかないかもしれません。だからそういった意味ではもう経費として一回処理されたら、それはですね、もう現金がないわけですからもうゼロですよね。けれども、この顧客リスト、例えばその顧客リストから毎年1億円、あるいは1000万でもいいです。そのお客さんが新しく来るってことであれば、そのリストにはですね、例えばこれが 5% で回るっていうふうに考えたとしてみてください。そうすると2億円の価値がこのリストにあるわけです。そして毎年1000万のそのお客さんを生み出すとしたら、そういった意味で、そういった顧客リストを、例えば500万とかで買ってたとしたら、500万で買ったリストが2億円の価値を持つ。まあこういうふうな感覚を持つんですね。なのでこれは、高級時計を買ったりとか、バッグを買ったりとか、ゴールドを買ったりするのと全くちょっと違う感覚でお客さんのリストを増やしていく。これがですね、富裕層の人たちの考え方です。まあこういうふうな感じのことを今こっそりやっていて、いざ経済が崩れ始めると、また違うものを買うわけですよね。で、そういう人がまたお金持ちになるわけで、お金持ちにならない人っていうのは、高級時計を買って不況になってお金が困って、そして、そういったものを売る側に回るわけです。これがね、お金持ちになる人と逆の人の大きな違いということになります。さあ、ありがとうワークの時間がやってまいりました。さあ、これ聞いて、何これって思った人もいるんじゃないでしょうか。顧客リストの意味が分かりましたとか、高級時計って買ってもつけちゃダメなんですねとか、複数の家、一軒でも買ってないのに、お金持ちの人はそう考えるんですねとか、皆さんの意見、感想、そういったことも書いていただけたら面白いと思います。 そしてね、富裕層の人たちが全然感覚が違うってこともぜひ理解しておいてください。そしてこういった人たちの考え方が自分の中に入ってきて身につくと、あなたも富裕層の仲間入りができると思います。そういう意味であなたのコメント、こういうふうな感想、ぜひお待ちしております。楽しみにしてます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。